知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、雑紙のリサイクルにご協力をについて、環境センターの野田さんにお話を伺います。野田さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず一言で紙といってもいろいろとありますが、雑紙はどんな紙のことでしょうか？
はい、雑紙とは名刺より大きなサイズのリサイクルできる紙で、新聞やチラシ、段ボール、牛乳パック以外の紙のことです。例えばお菓子やティッシュペーパーなどの空き箱、ノートやパンフレット、包装紙、トイレットペーパーの芯、洋服やストッキングに入っている台紙などです。
今いろいろと例も挙げていただきましたけれども、お菓子やそれからトイレットペーパーの芯っていうのも雑紙として出せばリサイクルできるんですね。
はい、その通りです。
いや、いろいろとありますね。はい、雑紙は資源として出して、まあ、リサイクルできる、今も申し上げましたけれどもということなんですが、どのように出せばいいんでしょうか？詳しく教えていただけますか？
はい、それぞれ重ねましてですね、紐で十字に縛って出してください。また小さな紙が飛散しないように大きな紙で包んだり紙袋に入れたりしたものを紐で縛って出していただいても良いです。
わかりました。こうバラバラにならないようにするということですよね。
はい、そうです。
私は町内の資源回収の際に雑紙を出しています。他にはどんなところに持っていけばいいでしょうか？
はい、最近では民間事業者が設置した回収ボックスなんかがたくさんあると思いますが、市としては毎月1回の町内回収資源でお出しいただくか、土曜日曜に開催しています市内4カ所の拠点回収にお持ちください。
わかりました。そしてリサイクルできない紙もあるそうですが、どういった紙でしょうか？
はい、テープなど粘着物のついた紙や宅配便の複写伝票、レシートなどの感熱紙、靴やカバンに入っている緩衝材、ビニールコート紙や写真、油紙、紙コップなどのワックス加工してあるもの、洗剤や線香の箱のように匂いの強い紙、そういうものです。
そうなんですね。匂いの強い紙というのもこれはリサイクルされないんですね。
そうですね、どうしても匂いが残ってしまうみたいなので、リサイクルできない紙とさせていただいてます。
わかりました。まあ、こういう何が良くって何はリサイクルされないというのは、これは市のウェブサイトからも確認はできるんですかね？
そうですね、ある程度は確認はできますが、細かいことになるとちょっと難しいかな。はい、環境センターの方へいつでもお問い合わせいただければ、はい、こちらの方でお答えさせていただきます。
わかりました。じゃあちょっと分かりづらいものに関してはぜひお問い合わせください。はい、そして回収された紙はどのようにリサイクルされるんでしょうか？
はい、町内より回収した紙は製紙会社に持ち込みます。製紙会社にて選別した後、トイレットペーパーやティッシュ、新聞紙、段ボールなどの新しい紙製品に生まれ変わります。
こうやってね、今お話しくださったように生まれ変わっていくわけですから、やっぱりリサイクル心がけたいですね。
そうですね、お願いします。
では最後に野田さん、お聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、新聞や雑誌、紙パック以外の紙も資源となります。ゴミの減量や地球温暖化の防止のため、また限りある資源の有効活用のためにも、ゴミとして捨てるのではなく正しく分別してリサイクルしましょう。皆様ご協力をお願いします。あとすいません、別件となりますが、はい、先日市の委託先の工場の 選別ラインで出荷しました。幸いにもすぐに火は消し止められ、大事には至りませんでした。原因は収集資源のプラスチック製容器包装の袋の中にブースターバッテリーが混入していたため、袋を開封する機械の刃と接触したことにより発火したものと思われます。ひとたび火災が起こると復旧するまでに多くの時間とお金がかかります。またゴミの処理の業務にも支障をきたし、市民の皆様にご迷惑をかけることとなります。ルールを守り、快適な生活が送れますよう重ねてお願い申し上げます。
わかりました。やっぱり自分自身が出す資源、それからゴミに関してはやはり自分でね、責任を持って出していただきたいですね。
そうしていただきたいです。
そして今日野田さんにお話しいただいたように、ぜひ雑紙は皆さん資源ですのでリサイクルに回してください。ご協力ください。今回は環境センターの野田さんにお話を伺いました。野田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回野田さんにお話しいただいた環境センターニュース、雑紙のリサイクルにご協力をについては広報一宮2月号16ページに紹介されています。お問い合わせは収集業務課、電話番号 0586-457004 0586-457004 です。 iWave ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは本庁舎、木曽川庁舎の学習室のご利用後のお知らせです。日時は2月11日から19日の土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後0時30分、午後1時30分から5時、ただし11日は木曽川庁舎だけです。対象は市内在住在学の中学生、高校生、学生証などを持参してください。お問い合わせは青少年課、電話番号0586-840017、 0586-840017 です。続いては農業委員会の委員を募集のお知らせです。募集人数は農業委員が19人、農地利用最適化推進委員が17人です。任期は7月20日から令和8年7月19日、お申し込みは2月28日火曜日までに申し込み書を持参または郵送してください。2月28日火曜日消印有効です。募集案内、申し込み書は一宮市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは農業委員会事務局、電話番号0586-289137、0586-289137です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。iWave。それでは最後に認知症ケアラーズカフェのお知らせです。認知症介護経験者による相談、認知症の方と介護者などの交流をします。日時は3月2日木曜日午前10時30分から午後3時、会場はオリナス一宮、対象は認知症の方と介護者、参加料は300円程度でお茶代を含みます。お申し込みは3月1日水曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お申し込み、お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-289151、0586-289151です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知得一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。